愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。この礼拝へと私たち招かれてまいりましたけれども、先週の日曜日にはかなり広い地域で大きな被害の出る台風を私たちは目の当たりにしてまいりました。皆さんの中にも、あるいは皆さんの知り合いの中にも、その被害に遭われた方がきっといらっしゃることであろうかと思います。そのような中にあって、今日は良い天気を与えられ、日曜日の朝ここにどもどもに集ってくることができたわけです。まず何よりもそのことを感謝いたしたいと思います。そしてその中で私たちなお選ばれてここへと集められてきたことを、その意味を問い尋ねながら御言葉に聞きたいと思うのでありますが、この時間、昼前のこの時間にこの礼拝堂はどうも気温の変化がとても調整が難しい礼拝堂のようであります。先週も礼拝の途中で実は体調崩されて退席された方が何人かいらっしゃいました。もしも暑くなってきたということがありましたら、どうぞ遠慮なくこうなさっていただくと、後ろの方で空調の調整をなさると思います。あるいは寒かったらば一つ上に何かお召しになるような格好をアピールしていただくと、皆さんの体調に合わせて少し調整を聞かせられるのではないかと思っております。今日は大天会員記念礼拝、この礼拝を覚えておいでくださった方が大勢いらっしゃいます。すでに地上の生涯を終えられ、私たちの信仰の先達として記念すべき方たち、この方たちを記念するために私たちは年に一度のこの記念礼拝を迎えております。多くの教会では11月の初めにこのような記念の礼拝をいたします。聖徒の日、万聖節、万霊節というような言い方をお聞きになられたことのある方も多いと思います。その時に合わせて執り行っている、率直に言えば死者を記念する礼拝です。多くの教会では永眠者記念礼拝などと呼ぶようでありますけれども、私たち社会人教会では在天会員記念礼拝と呼んできました。在天、天に在する、天にある、そのような意味です。天にある教会員を記念する礼拝という意味でありましょう。教会は何よりもキリストを信じて信仰生活を送る信徒、教会員の集まりであります。その集まりの中で与えられた相互の交わりが、地上の生涯を終えられてもなお天に移された後も続く。私たちの信じる神は生きているものと死んだものとの両方の神であるということを、天に移された信仰の先達を記念することで心に刻み直す、そのような思いを込めて先人が在天会員記念礼拝と呼ぶようになさったのかと思います。けども、そのような意味合いがあるとしても、私は毎年この場所からまず申し上げさせていただいていることでありますけども、そのような信徒としての生涯を得られた方たちだけではない、今日も皆さんに在天会員名簿というものをお渡ししておりますが、その名簿に記されていない方が、そこに記されている人たちの家族、あるいは皆さんの家族、そういう方たちの中ですでに生涯、地上の生涯を終えられた方々のことをも、この記念の礼拝の中で合わせて思い起こし記念していただきたい、そうまず申し上げさせていただきたいのです。今年この在天会員教会墓地埋葬者の名簿には、昨年から新たに 14人のお名前を加えることになりました。とてもたくさんの方のお名前を加えました。名簿の最後のこう斜め字にされているところが新しく加えられた方々です。この中には4名の教会員家族と記された方がいます。そして1名の求道者と記された方のお名前も加えさせていただいています。この1年の間に信者であるかどうかにかかわらず、牧師が教会の責任で僧侶を執り行っていただいた方については信者でなくてもここに合わせて記させていただいておるのです。そのような方は過去に遡るならばこれだけではなくもっとたくさんいらっしゃるはずです。少なくないはずです。すべてのお名前を洗い出してここに加えて記したならば、この名簿がどれほどの分量になるか想像もつきません。現在すでにこの名簿は130名を超えています。しかしこれを倍ほどにもしなければならないでしょう。しかしそうだとしても、私は牧師として教会の皆さんの有志があればそのような名簿を作成しても差し支えない、そのようにも思っておるのです。しかしそのような方たちを加えるということだけでは実のところ私は満足いたしません。教会の責任で葬儀を執り行っていただくことのなかったご家族や求道者の存在を考えないではいられないからです。この日この記念礼拝のために特にお集まりくださった皆さんが、この礼拝では家族の一部しか記念されていないと思われたり、あるいは家族の中であの人だけ記念されていないというような思いを抱かれることがあるとしたならば、それは私どもにとっては大変残念なことであるからです。生涯の歩みの中で一人の人が信仰を持って生きた信者だったか否か、それはもちろん小さなことではありません。その一人一人の信仰の有無が死んでもなお尊重されるべきでありましょう。けれども私たち生きているものの現在というものを考えるから、この私たちの現在はすでに生涯を得られたすべての死者の存在に負っているはずです。私たちが信者であろうとなかろう、亡くなられた方たちが信者であったにしろそうでなかろうとであります。聖書の信仰に生きていた人々も自分たちの先を歩んだ選抜のことを繰り返し思い起こしています。キリストを信じていたかどうかではありません。選抜のことを思い起こすのです。今日朗読いただいた聖句はまさにそのような箇所の一つであります。ヘブライ人への手紙と題された書物の中にある御言葉でありますが、この手紙は初代教会の使徒の一人が語った説教がまとめられて手紙形式でいろいろな教会を回覧された文章だったようです。誰が記したのかはどこにも記されておりませんが、無名の使徒と言っておきましょう。その無名の使徒は自分たち教会がユダヤ人の先達から受け継いだ旧約聖書、私たちは旧約聖書で読みますがユダヤ人にとっては単に聖書です。その旧約聖書を繰り返し引用して教えるのです。朗読された箇所は朗読された前のところ、この11章の初めのところから旧 旧約聖書に物語られている登場人物を次々に取り上げて、それが最後行き着いたところであります。そしてこれを記した人が言うのです。本当はもっと丁寧にその一人一人の人物について語りたいのだけれども、もう時間切れだから、時間がないから、その時間をいくら取っても語りきれないから、そこでいろいろな物語の中で描かれている出来事の事例を大慌てでまとめて述べているというのが今日朗読いただいた箇所。使徒はここで何を言いたいのか。要は信仰によって生きてきた先達はその歩みを神に認めていただいていたのだということである。信仰によって生きてきた先達はその歩みを神に認めていただいていた。ただし使徒は繰り返します。彼らは神に認めていただいているけれども、約束されたものを本当に手に入れたわけではなかった。それはイエス・キリストを知るようになった我々の世代までお預けだったと、そう使徒は言った。このような語り方をする箇所を聞かされると、あるいは信者でいらっしゃらない方の中にはどこかこれをキリスト教の独善性が現れたところだと受け止められて、だからキリスト教は鼻につく、そのように思われる方もあるかもしれません。あなたたちは自分たちだけが真理を知っていると言いたいのか。そのように言いたくもなる言い方を確かに使徒はしているのです。しかしもしもそのような印象を私どもキリスト教会や信者教会に対してお持ちであるとしたならば、それは申し訳ない、私どもの傲慢さがそうさせているのでありました。使徒は決してそのような独善的な思いから何かを言おうとしているのではないのです。使徒は先達をここで証人、証人と呼んでいます。そして自分たちはそのおびただしい証人の群れに囲まれている、そういうふうに描いています。使徒は例えて言っているのです。自分たちは大きな何万人も入るような大競技場のその何万人もの観衆に囲まれた中で一生懸命競技をする選手のようなものだ。自分に定められた競争をここで忍耐強く走れるのか。これはもちろん一つの例えを語っています。しかしこのような例えはスポーツの競技を見る機会の多い私たちにはよくわかる例えであろうかと思います。2000年前のローマ帝国の時代に生きていた人たちにもそれは親しみのある例えでありましたけれども、私たちにも同じであります。きっと今日も夜にはテレビでスポーツのあれを見ようと計画している方もあると思います。できればその観客席の中に加わりたいと思っている方もあるかもしれません。そのような中で私たちは見てきた観客席の観衆の応援次第で選手たちの発揮する力が大きく変わってくるという事実を、しばしば予想を超えた結果がもたらされ、私たちもそのようなことを繰り返し目の当たりにしてきました。それはもちろん選手たちが頑張ったからでありましょうけれども、それだけではなく観衆席にいる観衆と選手がほとんど一体になった時にこそ不思議な予想を超えた結果が生まれるのです。 人たちの時代にも同じようなことが起こっていたはずです。それだからこそ人は先達の存在は単に過去のものとしてではない、今を生きる自分たちのことを彼らは取り囲んで見つめてくれている証人なんだ、いえ大観衆なんだ、そう語ったのであります。彼らの存在が今の自分たちの力になっているのだ、そう思い起こさせたいのであります。使徒がそのように言えるのは、しかしある種の逆説を信じているからだと申します。主イエス・キリストという方を通して逆説を信じている。自身の前にある喜びをして恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んだイエス・キリストのことを人はこう書いています。その人はしかしそのような生き方をしながら神によって神を玉座の右に迎えられた。それはどういうことか。自分の喜びを捨てたから彼の死は無駄だったと人は言うかもしれないけれども、そうではない。主イエスの生涯は無駄死にではなかった、むしろ祝福されていた、その死に至るまで。ならばあの古の時代の信仰によって生きようとした人々ことに自分の目の前の喜びに執着せず、それを捨ててでもなすべきことに生きようとした人々のその生涯も祝福されたものだったと今は言えるのだと人は。この記念礼拝には信者でない方もたくさんおいでくださっています。そして私はこの記念礼拝で信者ではなかった方のことをも思い起こし記念していただきたいとお願いしてきました。ですから今日は少しばかり大胆にあえて申したいと思います。使徒がこの手書きの中で名を挙げている人たち、この人たちは信仰によって生きた、そう語られているのであります。この十章をずっと振り返って見てみるならば、繰り返し繰り返し人は信仰によってこの人たちは生きたというのですが、しかしそこに語られている人たちは決していわゆる信仰深い人たちだったというのではなかった。聖書は信仰に準じた人々を英雄的に描く信仰偉人伝ではありません。そこに描かれる人々は皆私たちと同じような人々です。もちろんその中には少しばかり信仰的なものもあるでしょう。一方ではあまり信仰的とは言えない俗物もいるでしょう。はたから見ればまさにこの人こそ聖人と思えるような、そういう人もあるでしょうけれども、そういう人であっても実は内心に深い苦悩を抱えていることがある。聖書の描く人物はそのような人です。あるいは逆に全く神を信じることなどないような振る舞いをしているものであっても、まるで神を知っているかのように人を愛し許すことを知っていたりする、それが人間だと描くのも聖書。そのような人々の信仰とは何なのか。それはいわゆる信心深さのことではない、宗教的であるということでもない。このヘブライ人への手紙の言葉を記した使徒がこの章の初めでこう言います。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することだ。私たちの世の中、この世界に生きているものは 私たちは時に善人悪人と人々を二分いたしますけれども、実のところ100点満点の善人もいないし、根からの悪人もこの世にはいないというのが事実であります。私たちは皆満点は取れない、しかし0点でもない、そのようなもやもやとしたところに生きている者たちです。それでも私たちはどこかに持っているのです。まっすぐに生きたいという願い、なすべきことをなし、果たすべきことを果たして、まっすぐに歩む道があるはずだ、その道を行きたい、そう願って、そのまっすぐの道の先に行くべき目的地があると望みを抱いて、まっすぐにこの道を行けば必ずや到達するはずの目的地がある、このことをはるかに仰ぎ望んで、生むことなく時に挫折しながらもなおまっすぐな道を歩むことを願う、その目的地がまだはっきりとは見えていなくても、その目的地がどのようなところなのか今ははっきり見えていなくても、目的地は確かにあるのだと、そのように心の内に思い描いてその道を行こうと願う。私たちの中にはそのような思いが、願いが誰にでもあるのではないでしょうか。それをはっきりと自覚しているかどうか、その道を一つの道の中にはっきりと見出したと確信しているかどうか、それは人それぞれかもしれません。そうだとしても私たちの中には使徒が信仰とここで呼んでいるものの何がしかが必ずや備わっている、いえ与えられている。私はそのように聖書の人々を見るたびに思います。私たちキリスト者、その道がイエス・キリストの道である、そのような確信を与えられたものです。その道を行くことを共にする教会に連なるようになったのが、私どもキリスト者と呼ばれる者たちです。そしてその道の先にある目的地は神の御前の御座である、そのように教えられてきた。神の御前が目的地だとはるかに仰ぎ見るようになっているのが私とのそこに神の御前に全てのものが集められてくると、私たち全てのものの道がまっすぐにされる、そう信じて生きているのを私ともであります。それゆえにこそ信者であってもそうでなくても、私たちはここに共にお集まりいただけることを喜びとするのであります。ここは神の御前の目的地、神の御前を目的として生きる者の道はまだ途上にあるかもしれません。そのことを確かめる一日の宿、それが私どもの教会の営み、礼拝であります。その道をこの地上で先に歩まれた先達があるのです。私たちをその先達が大きく取り囲んでくれています。キリストの道を行かれた先達はもちろん、そのような先達だけではなく、今ここで全ての先達が神の御前を目的とするその道を行かれた人々として、神と共に私たちの今を生きる歩みに 眼差しを向けてくれている。私たちはこれに励まされて生きるのだ。その道を尋ね求めつつ生きるのだ。私たちに今日使徒が語りかけてくれておるのであります。祈りをいたします。天の父、すでに地上の生涯を終えられた先達を覚え、心に記念し、その道を行かれた日々を思い起こしつつ御前に集わせていただいております。この場所にあって天の窓が開かれ、御前に集う先達の姿を私どもは閉じた眼のうちに思い描かせていただいております。主よ、どうぞ私どももまたその先達の行かれた道を行くものとならせてください。その道が確かであることをお示しください。先んじて歩んでくださった主イエスキリストに目を向けることの幸いを覚えさせてくださいますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんでヨヨの教会とともに使徒信条による信仰の告白をいたします。父次第の中に2冊